皆様おはようございます。今日は3月1日、浜川さんところの慶太君と、それから、長友さんところのゆりかちゃんの卒業式だそうでありまして、多分今の時間行われてるんだと思いますけれども、そのことも覚えて感謝をしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、いよいよ春を迎えました。感謝します。さまざまな痛み、悲しみ、苦しみのありました1月2月でありましたけれども、あなたは私たちにこの新しい月を与え、またその最初の日を主の日として共に礼拝を守ることができまして、心から感謝します。今年度の目標は、何よりもまず心を込めて愛し合いなさい、愛は多くの罪を覆うものであるという御言葉が選ばれました。何よりもまずあなたが私たちを愛し、あなたの尊い一人子主イエスキリストを送ってくださって、あのベツレヘムの家畜小屋に生まれさせ、貧しい歩みをさせられて、主を最後には十字架の上でその命を私たちのために捧げてくださったのでありました。私たちはそのことによってあなたが愛であるということを知りました。この世界は、そして私たち一人一人の人生も、このあなたの愛によって満たされたい、その愛によって生きていきたいと願います。神様、この3月の月をどうぞ祝福してください。特に新型の肺炎が今流行っております。神様、これをどうぞ本当に早く終わらせて、多くのあなたの民が自由に礼拝し、また宣教の働きが進められますように、どうか導いてください。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。私の大好きな歌に、さだまさしさんの、関白宣言というのがあります。前にも紹介したことがあると思いますが、お前を嫁にもらう前に言っておきたいことがあるというふうに始まりまして、1番2番、お前の親と俺の親とどちらも同じだ、大切にしろ、衆と小衆と賢くこなせ、たやすいはずだ、愛すればいい、なんて言ってますけれども、愛するのが難しいからいろいろ人は悩むんですけれども、その3番を今日はご紹介したいと思って持ってまいりました。子供が育って年を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい、俺より早く行ってはいけない。何もいらない、俺の手を握り、涙の雫2つ以上こぼせ。お前のおかげでいい人生だったと、俺が言うから、必ず言うから。いいですね。私もこんなふうに、最後の時を迎えたいと思います。そういうことを考えたわけじゃないんですけれども、神様は、私の嫁さんは5つ年下、そして女性はだいたい10歳ぐらい長生きしますので、ほぼ間違いなく私の方が先に行くと、そのことを期待していたんですが、この頃私の方が先かもしれないよと言われてですね、いやそれは困ったんだというふうに考えているところでありますけれども、皆様方のご主人様たち、いかがでございましょうか。実は先週の水曜日に家内の姉が亡くなりました。そして葬儀が日南であって、そこに行ったのであります。姉ですから、ご主人がまだ生きておりまして、お姉さんは84歳だったんですけれども、本当に何か物悲しい葬儀でありました。 葬儀がずっと進んで終わりまして、そしていよいよ棺に蓋をすると言って皆様がお別れに集まってですね、いろいろな声をかけておられたのであります。その時にご主人が言った言葉が心に突き刺さりました。バイバイだったんです。私だったら何と言おうかな。だからまず私が先に行くっていうことをね、考えて私も思うんですけれども、うん、俺より、先に行ってはならない、だから俺が先に行くからって言ってですね、まあ私が先に行くとしたら多分先に行っとくからねと、うちの奥さんが、私も来るわよ、待っててね。ね、なんという素晴らしい最後でありましょうか。まあしかし今はですね、できれば一緒に行こうというふうに話してるんですが、まあそういうふうにですね、私たちの人生には旧約聖書の伝道者の書に3章11節に書かれてありますけれども、永遠を思う思いというのが与えられているんだというのを捨てることはできないと思うんです。神様がそういうふうに私たち人間を作って、命っていうのはこの地上だけじゃないんだよ、その後があるんだよということをですね、何度も何度も語り聞かせておられるのではないかなと思うんですね。で、今日の修法の裏に藤木正蔵さんという方の、短い詩というか言葉を書いておきましたけれども、人が男と女であるということ、そして結婚をして次の世代を生み出すということは、それはまさに私たちの命は限りあるもので、なおかつ人の心の中には永遠を思う思いというのが植え付けられている。つまり自分の命を子供が引き継ぎ、子供の命をまた孫が引き継いでくれる、そのようにして人のこの世界というのがずっと命が受け継がれていくものだということを表していると、そんなふうに書かれてありました。私もなるほどなと思います。私自身は誠に短い限りある命であります。しかし神様は私の心の中に永遠を思う思い、天国を思う思いを入れてくださっておるのである。私昔旧約聖書を読みましたときに、不思議なというか面白い表現があるのに気がついたことがあります。もうお分けにならなくても結構ですけれども、例えばアブラハムが亡くなるときに何と書いてあったかというと、新共同訳聖書ではこうであります。創世記の25章の7節、アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。ちょっとね、ここ訳せ、この新共同訳はなんかあんまりピンとこないなと思うんですけれども、先祖の列に加えられた。しかし、例えば新改訳ですと、私の民に加えられた、口語訳は我が民に加えられたとあるんですね。今生きていたアブラハムがそこまで活動していた世界と別に、もう一つ神様は私の民というのを持ってらっしゃるんでしょうか。そしてこの25章の新共同訳で下の段のところに17節にもまた同じような言葉がありまして、イシュマエルの生涯は137年であった、彼は息を引き取り死んで先祖の列に加えられた。ここも口語訳や新改訳では民に加えられたとなっているんですね。この地上というのは、この世というのはここで終わらない、別の天の御国が、神様の御国があるんだと ということを聖書はこの旧約聖書の一番最初のところから書いているんじゃないでしょうか。私は新約聖書のヘブル人の手紙が大好きで時々読むんですけれども、こんな言葉もありますね。ヘブル人の手紙の12章の1節以下、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか、という言葉があります。今ここで走っている競技場の中で一生懸命頑張って走っている人は私たちです。しかしその私たちをたくさんの雲のような信仰の先輩たちが、証人たちが見て、ほら頑張れよ、そこだこけるなよってですね、応援をしてくれているというイメージがこの中に描かれているんです。まあお弟子さんたちもイエス様といろいろ話をしているときに、イエス様がお姿が変わったときにエリアが出てきたという話もありますね。そういうふうにこの世界というのはこの世界だけで終わってるんではなくって、まさに天と神様のもう一つの御国と直結しているんだということなのではないでしょうか。で今日は、礼拝の説教の題を、我が国籍は天にありというふうに、書かせていただいたんですけれども、じゃあどのような人たちがこの天に、天の御国に入ることができるのかというお話であります。今日の聖書の箇所、マタイによる福音書の5章の3節をご覧ください。心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。まあ、ある意味天の国っていうのはご褒美って言っていいかもしれませんね。しかし皆様は、天の国をあなたにあげると言われてやったーと思います？そういう実感が、日常生活の中でそういう感覚が私たちのうちにどれだけあるでしょうか。このマタイによる福音書では心のという言葉が付けられておりましたけれども、同じ時だったのか、あるいはまた別の時だったのか分かりませんが、イエス様がルカによる福音書の6章のところでお語りになったときはもっとストレートにおっしゃったのでありました。ルカによる福音書の6章の30節以下、6章の30節以下、さてイエスは目を上げて弟子たちを見て言われた。弟子たちを見て言われたんです。見て、指さしてだったかもしれません。貧しい人々は幸いである、神の国はあなた方のものである、今飢えている人々は幸いである、あなた方は満たされる、今泣いている人々は幸いである、あなた方は笑うようになる。お弟子さんたちはその時貧しい人だったと思うんです。まあ、お弟子さんたちの中には多少ね裕福なヨハネみたいな人もおったようですけれども、まあ、ペテロにしてもヨハネにしてもアンデレにしてもみんなそんなに豊かな人ではなかったと思うんです。漁師さんだったりいろいろな仕事をしていた人たちでありました。イエス様は心のという言葉をつけてらっしゃるところもありませんけれども、ここでは端的に貧しい人々は幸いである、じゃあお金持ちはどうなんだということになってしまいますけれども、イエス様ははっ きりと区別をしておられるのであります。さてここで言う貧しいというのは一体どういうことでしょうか。それを、少しこう紐解くためにちょっと後ろの方になりますけれども、ルカによる福音書の16章のところをご覧いただきたいと思うのであります。ルカによる福音書の16章その19節以下のところにもう非常に極端な話ですけれども金持ちと乞食が出てまいります。金持ちとラザロ、ある金持ちがいた。いつも紫の衣や柔らかい麻布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。いいですね、こういう生活こそ理想じゃないでしょうか。仕事なんかしなくたって十分食っていける、やりたいことが何でもできる、私だっていいなと思ってしまいますけれども、もう一人おりました。20節この金持ちの門前にラザロという出来物だらけの貧しい人が横たわり、その食卓から落ちるもので腹を満たしたいものだと思っていた。22節やがてこの貧しい人は死んで、天使たちによって宴席にいるアブラハムのすぐそば、他の訳ではアブラハムの懐と書いてありました。アブラハムの懐に連れて行かれ、金持ちも死んで葬られた。そして金持ちは黄泉で苛まれながら目を上げると、宴席でアブラハムとそのすぐそばにいる懐にいるラザルとがはるか彼方に見えた。ラザロを使わして私のこの舌をちょっとでも水で冷やしてくださいお願いしたんですけれども、アブラハムの返事が25節以下のところに書かれてあります。しかしアブラハムは言った。来よ、来よと言ってるからまたいいですね。思い出してみるがよい、お前は生きている間に良いものをもらっていた。ラザロは反対に悪いものをもらっていた。だから今彼はここで慰められ、お前はもだえ苦しむのだ。なんという、分かりやすいというか単純な区別でしょうか。この地上で生きている間にもう贅沢三昧をして本当に楽しく暮らしていた人は、その後では苦しみを受ける、苦しくて貧しい生活をしている人たちは、その後には神様の豊かな祝福があるという、本当にそうなんだろうかと思っちゃうような理由がここに書かれているのであります。しかし私がここでちょっと気になったのはこの言葉なんですね。25節にあります、この金持ちに対してはお前は生きている間に良いものをもらっていた、ラザロは悪いものをもらっていた。この金持ちにもらっていたという感覚があったでしょうか。もしかすると金持ちは、いやーこれは俺が働いたもんだ、俺が自分で力で働いて一生懸命工夫してそして得たものだという気持ちもあったかもしれません。あんまり詳しく書かれてないので分かりませんが、この金持ちも何回かこのラザロに対して食べ物をあげたことがあったかもしれないと思うんです。しかしアブラハムの言葉によれば金持ちは良いものをもらっていた、ラザロは悪いものをもらっていた。実はこの言葉、私たちのこの人生というのは もらって生きるものなのだということを何度も何度も教えようとしているのではないでしょうか。皆さんもご承知の宗教改革をいたしましたあのマルチン・ルターという人がおりますが、彼は1546年62歳でアウスレーベンというところで息を引き取りました。その2日前に書いたという彼のメモが残っておりました。多分それが彼の遺言、自世の句と言ってもいいかもしれません。それはこういう言葉でありました。我々は物乞いに過ぎない。それは本当だ。我々は物乞いに過ぎない。それは本当だ。聖書が本当にわかるということは、神様の奇跡を待つより他はないと書いてあったそうです。私たちがこうやって生かされているのは、まさに神様から全部セットで備えられているものを受け取るしかできないんだというのが彼の遺言だったそうであります。いかがでしょうか。私たちの人生というのは本当にそのようなものなのでしょうか。この1月から私たちにはいろいろと辛いことがありました。一つは上門牧師のことでありました。それから私の親族のことでありますけれども、兄の次男が、新原次郎と言いますけれども、先週彼は弁護士をしておりましたが、大動脈瘤が破裂してですか、出血をいたしまして、救急車で運ばれて病院に連れて行かれました。まあ幸い手術が成功してですね、そのは一応治ったんですけれども、その後何箇所も脳出血があったらしくって、もう普通にしゃべるっていうのが難しくなっているという話を聞きました。2年前に結婚したばかりの、まだ新婚さんと言えないこともありません。51歳かな、そういう年齢でありました。まあ弁護士の仕事がどういうものであったかどうか分かりませんけれども、本当に大きな、まあ、ストレスを抱えながら仕事をしていたのかもしれません。それからもう一人、私は最近時々電話がかかってくるんですけれども、この教会にも以前来てらっしゃった逗子涼子さんの息子さんのことを、思い出させられるんです。彼は、作家になりたいって言ってですね、いろいろと、まあ、東京行ったりして勉強してたんですけれども、なかなかうまくいきませんで、いいところまでは行くんですけど、もうちょっとその上に行かないということでですね、自宅に帰って、まあ、いろいろと物書きをしらっしゃったんですけれども、今週かかってきた電話で、先週かかってきた電話で、今週宮崎の高宮病院に行くという話でありました。心因性の幻聴、幻覚、それから何でしたっけ、幻聴幻覚、目が見えなくなってくるっていうかね、そういうもういろいろな症状が出てきて、まあ、診察を受ける、もしかすると入院になるかもしれないということでありました。私たちの人生というのは本当に神様から委ねられている。ルターの言葉で言いますと、物乞い、物もらいに過ぎない。神様の奇跡的な働きで私たちは今こうやって生かされているんだということを覚えさせられるのであります。私は以前農業をしておりますので、特にこのことは分かるんですけれども、畑にいろいろなものを植えます、肥料をやる、種をまく、 いろんな手入れをする、元入れっていうのをします。しかしそれをやったからといって必ず収穫があるとは限りません。何度か皆様にも食べていただきました、あのドラゴンレッドっていう赤いジャガイモ、去年の秋全滅してしまいましてがっくりきましたけれども、まあ本当に私たちはただ神様の祝福のみによって生かされているんだなということを思い出さされるのであります。イエス様が公の生涯を始められる前に悪魔の試みを受けられました。そしてその時イエス様が、人はパンの実によって生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのであるとおっしゃいました。私も朝起きた時に、神様ありがとうございます、今日も生きていっていいんですか、今日も生かしてくださるんですか、そういうふうにお祈りをしながら一日一日を今始めております。その主の祝福の御手にあるということを覚えていこうじゃありませんか。お祈りをいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことを感謝しなさい。主の御言葉であります。しかし主よ、感謝できないこと、喜べないこと、痛いことがたくさんあります。しかし主よ、それもまたあなたの御手を通して私たち一人一人にぴったりのものとして与えられていることを信じて感謝します。どうかあなたの御心が私たちを通して、またこの教会を通して表されていきますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。